ローマ総督ピラトによって十字架刑が確定しました。イエスは直ちに鞭を打たれます。この鞭打ちはとても残酷なものでした。鉄の破片や動物の骨が埋め込まれた鞭を使います。皮膚は裂け、肉は飛び散る。死刑囚が抵抗できないようにするために、あらかじめ気力、体力を奪うために行うものでした。鞭打ちが終わると死刑囚は十字架の横木を担がされます。盾の木は処刑場に置いてあります。死刑囚は横木を背負ってエルサレム城外にある処刑場まで歩かされました。イエスはこの道の途中で倒れてしまいます。十字架の横木を追い切ることができませんでした。すでに気力も体力も限界を超えていた。衰弱して動くことができなかったわけです。処刑場に着くと、縦の木と横の木を組み合わせて十字架を作ります。この上に死刑囚を寝かせます。左右に広げたそれぞれの手首と、左右に重ねた足の上に釘を打ちます。この後、十字架を立てます。あとは何もしません。絶命するのを待ちます。十字架刑による死因は窒息死であったと言われています。貼り付けになると、体の中の内臓が下がるそうです。下がった内臓が呼吸筋を圧迫して息ができなくなる。いきなり内臓は下がらない。だんだんと下がります。だんだんと呼吸ができなくなっていく。そしてついに絶命する。十字架刑はローマ帝国が採用した最も残酷な処刑の方法でした。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。イエスは十字架の上です。その下ではくじ引きが行われていました。生きた人間の手足に釘を打つのが十字架刑です。これを行うのはローマの兵隊ではありませんでした。ローマ軍の傘下にいる傭兵たち、彼らがこれを行いました。かつてローマ軍に攻め滅ぼされた国の若い人たち、ローマの雇い兵になるわけです。国は貧しくてもローマの兵隊になれば食べていくことができるからです。軍隊の中では最も身分立場の低い者たちです。彼らが釘を手に取って、そして人を貼り付けにした。嫌な仕事です。嫌な仕事をする打賃として死刑囚の所持品を分けることが許されていたんです。十字架の上では断末魔のうめき声が聞こえてくる。その下では何を取るか、くじを引いて決めている。一番当たりの人が一番良いものを取ろう。良いものと言っても死刑囚の遺品なんです。いいものなどあるわけはない。人々は見ています。怖いもの見たさ。そして議員は嘲笑った。罵詈雑言を浴びせます。ゴルゴタの丘は文字通りこの世の地獄です。人間のグロテスクなほどの残酷さが飛び出してくるところです。そしてこの中で小さな出来事が起こったんです。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。そして、イエスよ、 あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください、と言った。十字架の上での対話です。一人の男はイエスを罵っていました。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一方の男がたしなめたって言うんです。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。さらに男は続けるんです。イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください。さて、私たちはこの出来事をどのように受け止めたらよいんでしょう。申していますように、十字架刑は文字通りの極刑です。ローマ帝国が行っているわけですが、この刑はローマ人には適用されませんでした。非ローマ人に適用された刑です。それも二つの場合以外適用されなかったと言われています。十字架刑が適用される一つのケース、政治犯です。ローマ帝国に反逆する者、こういう人々に適用されました。イエスの場合がそうです。形式的にはユダヤ人の王を名乗った。つまり皇帝の支配を否定した反逆罪。で、この罪でイエスは十字架につけられました。で、もう一つの場合は、極悪非道な罪を犯した者に対して適用された。で、今日で言えば、強盗殺人であるとか、無差別殺人であるとか、まあ、このような場合です。イエスの左右で十字架にかかっている二人の男、彼らは政治犯ではありません。本人が言っています。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。この二人は何をしたかはわからないんですが、よほど悪いことをしたんです。極悪非道な重罪を犯した人です。そして男は言うんです。イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください。救いを願う言葉です。この世の命が終わったとき、主よ、私をあなたのお心にかけてください。これを言った。で、場合によると、このようなことを言える立場かと。被害者のことを考えろと。このようにも言えるところだと思います。述べられているのは死刑囚の最後の願いです。私たちの生活感覚からは遠い話です。けれども、本当に遠いんだろうかと思うんです。で、もちろん極悪非道なことをしているわけではありません。けれども、人が神を信じるっていうことは、十字架についた男が語った最後の願いを共にすることなのではないだろうか。こんなふうに思うんです。少し考えたいんです。男は間もなく息を引き取ることになります。このまま死んだら地獄に落ちる。彼は思っていたんだろうか。おそらくこの人は死後の裁きを恐れていたというのではないと思います。で、むしろ自分の人生、十字架に至ってしまった自分の人生を悔いている。その言葉のように聞こえます。人を殺めて金品を奪ったのか、どのような悪事を働いたのか、これはわからない。いずれにしても、一度や二度ではなかったはずです。悪事を重ねて、とうとうゴルゴタの丘まで来てしまった。十字架の上にまで来てしまったんです。辛いのは、悪いことをして生きていくと、悪いことをするのが当たり前になってしまいます。悪いことをすることが自分の人生になってしまう。暴力団から足を洗った人がいました。その人が雑誌のインタビューに答えて語っているんです。彼は言いました。 ヤクザ世界はなくならない。あそこを居場所としないと生きられない人間がいるからだ。何か妙に説得力を感じたんです。あるいはこんな人もいました。一人の死刑囚の言葉なんです。その人が死刑囚なわけですけれども、自分の過去を振り返って語るんです。自分はこれまで人から褒められたことがなかった。いや、一回だけある。一回だけ人から褒められたことがある。小学生の時でした。図工の時間、絵を描いていたと言います。絵を描いていて、先生が机の横を通った。自分の絵を見て、一言言ったって言うんです。それいいな。それいいな。この人にとって、これが人生で、最初で最後の褒め言葉であった。人から認められた、たった一つの出来事であったと言います。男は悔いている。この世にしか生きられなかったんでしょう。そしてこの世に生きてしまった。どこかで引っ返すことはできなかったんだろうか。自分でも何をどうしていいのか分かんなかったのかもしれません。そして体は釘付けにされて、もうすぐ人生を終わろうとしている。彼は悔いているんです。こんな風に生きてしまった自分の人生を悔いている。文字通り何も持っていません。愛された経験も楽しい思い出も生きる喜びも何もなかったんでしょう。そして男は釘付けになっている現実の中で心の手を合わせたんです。何もない。とんでもない人生だ。救いが一つもなかった。そして彼は手を合わせて、キリスト様、お救いください。この一言を言った。死んでから先どうなるか、そんなことを考える余裕さえなかったと思います。ただ来たこれまでがあって、今の現実があって、何も持っていなかった。そして男は、もはや手も合わすことができない。心の中で手を合わせて、キリスト様、お救いください。これだけをようやく話すことができた。初めて神に本当の心で祈ったんです。シェイスは答えました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。あなたは救われた。キリストはこうおっしゃったんです。私たちはたくさんのものを持っています。たくさんの経験、思い出、知識、人とのつながり、そして成し得たことがたくさんあります。人生に実りを認めることができるし、大事な人が何人もいる。しかし、神の前に立つとき、どうでしょう。私はこれだけのものを持っているんだ。言えるんでしょうか。神の前で自分の手柄を誇ることができるんだろうか。で、むしろ、裸の自分を認めざるを得ないのではないかと思います。たくさんのものを持ってるんです。たくさんの幸いを知っています。けれども、神の前に一人立つとき、裸姿の何もない惨めな自分を認めざるを得ない。旧約聖書に呼ぶ記という書物があります。彼は神を信じていました。そして大いに祝福されて豊かであった。ところが突然不幸が次から次へと襲うんです。10人いた子供たちは事故に遭っていっぺんに亡くなってしまいます。何千といった家畜、盗賊に襲われて奪われていく。その末にヨブは語るんです。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。私に与えられた人生の時間がどれほどのものか。 誰にもわかりません。同時に、終わりの日は確実に来る。一人の例外もないんです。限りあるライフスパン。この中で、私たちはたくさんのものを獲得していくんです。しかし、埋まらないものがある。いつか終わりが来る。そしてその時、空の手でこの世を去っていく。私の一生とは何だったんだろうか。今も考えます。努力して頑張って生きてきて、本当にこれでよかったんだろうか。何か間違ってやしないだろうか。悪いことをしたわけではないし、人に責められているわけでもないのですが、途方もない不安、よるべのなさ、これを感じます。そして私たちは祈るんです。言葉にできないような、うめきのような祈り。イエスよ、あなたの御国においでになるときは、私を思い出してください。主よ、救ってください。この私を、どうぞ救ってください。私たちも、このように、祈るのではないかと思います。シエスははっきりと答えました。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。どん詰まりの祈りです。最後の祈りです。そしてそれは男の人生をかけた祈りでした。キリストはそれを受け止めるんです。そして一言、大丈夫だ。あなたは救われた。このことをおっしゃった。重要なのは、キリストのこの御言葉、これを自分のものにすることです。一生懸命生きて、明示をしがたい、わけのわからない、虚しさや不安を感じます。それを祈りにして捧げるんです。キリストはこれを受け止めてくれるお方です。重要なのは、キリストの言葉、キリストご自身を言ってみると自分のものにしていく。救いのメッセージが私のものにならないと力が出ません。意味を持ちません。で、問題なのは、どうやったらキリストの言葉、キリストご自身を自分のものとすることができるかです。頭の中で理解するとか信じるとか、それをこういったもっと深いところで、キリストが私のものになる。私がキリストのものになる。このことが起こらないと安心できない。意味を持たない。御言葉が自分のものになる。キリストが自分のものになっていく。どうしたらいいのだろうか。答えは一つです。キリストを信じて生きることです。要点を申します。キリストを信じて生きるってどういうことかっていうことです。神を侮らないことです。神を信じていても、信じていなくても、結局人生同じなんじゃないだろうか。こんな思いが湧いてくることがあります。そんな時、いやいや神様を信じましょう。それだけではなくて、振り返ってみるんです。自分の来たこれまでを検証してみる。自分の来たこれまでをもう一度振り返ってみて、そこに、神様の働きを見つけるんです。神様生きています。神様は私たちのことを放ってはおきません。神様があなたを助けた。あなたを生かした。あるんです、必ず。自分の人生を振り返ると、神様が助けてくださった恵みの痕跡っていうのは必ず残っています。これを探すんです。神様を信じて、なお、虚しくなったり、神が遠くなったりする、そんな時があります。そういう時、恵みの痕跡を探すんです。あるいは、私のようなものは救っていただけない。こんなことを言う人もいます。私はどうしようもないんだ。私は不信仰なんです。だから、私のようなものは救ってはいただけない。これは、謙遜ではありません。傲慢な言葉です。神を侮る言葉です。神を信じるっていうのは、 申していますように、神様を尊くすること、同時に自分自身を大事にすることです。尊い神様があなたを愛してるんです。神にとってあなたは宝物です。私みたいなものは、それは神様の心を傷つけることです。私みたいなものを神様は愛してるんです。だから自分のことを私みたいなものは救われない。私は不信仰なんです。不信仰なんでしょう。人間みんな不信仰です。そういう私たちを愛して近づいたのが神様です。それを受け止めるんです。自分を見つめてごちゃごちゃと不信仰なんだとかダメなんだとかそういうことを言っても意味はない。そうではなくて、そういう私に近づいて手を伸べ続けている神様を仰ぐんです。そして神様が手を伸ばしてくださっている自分自身を認めて大事にしていくんです。これが神を信じるっていうこと、キリストを信じて生きていくっていうことです。神様を尊くして歩んでいく、キリストを信じて生きていく。この時、聖書の言葉、今日キリストが述べている言葉は、私に救いを与える神の御言葉に変わるんです。神を尊くし、自分を大事にして、今日一日を歩み続けていく。その中で、キリストが私のものになるし、私はキリストのものになっていく。恵みの神秘が形になっていきます。最後に一つを申します。キリストの言葉が自分のものになる。キリストが私のものになり、私はキリストのものになっていく。ここで人生が変わります。男は最後の救いを願いました。イエスは救いを約束した。主の言葉があなたのものになるとあなたは変わる。キリストが私のものになり、私がキリストのものになると人生が変わる。どう変わるのか。救いを願う言葉に変わって、救いを感謝する言葉が出てくるんです。お助けください。お救いください。この祈りが主を感謝します。これに変わるんです。このような私では救われない。これに変わって、このような私を救ってくださった。神様への感謝が生まれます。つぶやきに変わって、ありがとうの人生が始まっていくんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、どん底での祈りは主によって聞き上げられました。救われない者を救うのが神なるあなたの御業です。何度も人生の危機に直面します。もうダメだ、思うことが何度もあります。しかし主よ、あなたは私たちをダメにしません。祈り願う私たちを助けてくださるお方です。どうかしよう。いつも、どん底にある時も、あなたの前に手を合わす私たちとさせてください。空の手を、キリストの前に捧げることができますように。そしてどうぞしよう。あなたを私のものとし、私をあなたのものとしてください。そして主と共に、なおこの世の長谷場を感謝を持って歩んでいく私たちとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。